ロンドン発英語よもやま話。
こんにちは、会議通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム花です。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週はこの間の花さんのね、すごく面白いブログで、ほら、アカデミー賞での主演男優賞を取ったラミ・マレックの。
ああ、はいはいはい。ラミ・マレックのね、受賞スピーチ。
うん。
翻訳がもう、すんごいいろんなバリエーションが出てるから、なんかね。
ほんとほんと。同じ文章なのに ね、こんなに違うっていう。そう。
なんかもう全然、いろんな、バージョンがあってね。で、それが全部雰囲気違うんですよね。
全然違いましたね。
そう。なんか大体オーマイガッドっていうのを訳すところから、なんか全然違ってるし、そのまんまなんか訳しちゃってる人もいれば、ね。
そのまんまってカタカナでオーマイガッド。
そう。
下、一番最後動画なくて、ちっちゃい2で終わって
る、ね。そう。やってる翻訳者さんも、ね。神様ってやってる人もいるしね。なんか苦しいところだなと、翻訳者としては苦しいところだなと思いながら見てたんですけれど。
うん。ちょっと意地悪なっていうか、こと言っていいですか？花さんだったらどうします？
いやー、それがね、ブログにもオーマイゴッドっていうのを友達と一緒に、ディスカッションしたっていう話を書いたんですけど、
うん。
結局、友達が一番、自然な翻訳を思いついちゃったんですよ。私はやっぱりちょっとこう、神様っていうところからなかなか抜けられなくて信じられないとか、せいぜい信じられないぐらいしか思いつかなかったんですけれど、
うん、
なんかその友達は、あの感覚って、オリンピックで北島康介選手が何も言えねえって言ったっていう、超気持ちいいとか何も言えねえとかね。
うん、
で、それは、北島康介選手の言葉なんだけど、あの気持ちに近いんじゃないかと。だけど日本語にはそういう時にちゃんと言う決まった言葉が言い回しがないから、だからああいう言葉が出ちゃったんじゃないかっていう話をしてて、確かにそうだなと思ったんですよ。で、その友達がなんか、なんと言ったらいいのでしょうっていうのが一番近いんじゃないって、なんと言いましょうかでもダメだし、あるじゃないですか。いろんなバージョンがあるけど、
うん、
あの雰囲気だったら何と言ったらいいのでしょうか、かなと思って言われてよ、ね。そう。
私も今、花さんの話を聞きながら思ってたんですけど、逐次通訳で出す場合と、同時通訳で出す場合と、かつ、オーディエンスによって、訳語、表現が変わるなって、自分の中でも、私一人でもですよ、と思ったんですよね。その、なんて言ったらいいのかっていうのが一番近かったですね。私、ね、もし同時通訳で突然これを訳すことになったら、観客も割とカジュアルなんだったら、要はストリーミングとかで、もう明らかに、比較的若い層のファンに、訳すんであれば、どうしようとか言ったかもしれない。あれって、間を持たせるための発言っていうか、フレーズですよね。いきなりなんて言ったらいいかわからないから、まあね、Oh my god って言ったってことですよね。
言いながら考えてたみたいな、次のセリフ。
そんな感じしますよね。だから、
なんと言ったらいいのでしょうなんですよ。なんて言ってるかわかんないから言ってるんで。
そうですよね。言葉が見つからないとか言ったら、訳しすぎなのか。いや、明らかにその元の発言、Oh my god って書いてあるのに、全然今言ったこと違うじゃんって言われたら、難しい、
そうなんですよ。
どこまで許されるかですよね。要は、威圧なのか、すごくこう、字面を、に沿っていかなきゃいけないのか、思ったんだけど、同時通訳だったら、もう、急いで訳さなきゃいけないし、雰囲気を作らなきゃいけないし、オーディエンスがそういう設定なのであれば、どうしようっていうかなと思ったんですけど、でも、オーディエンスがものすごくもっと硬かったらね、それはまずいですよね。それこそ、ああ、神様になるかもしれないですけど。
でも、ああ、神様ってやっぱり日本人的にはすごく違和感があるんだなっていうのは思いますよね。
来ないですね。ああ、神様。
そうだって、そういう表現ないもん。
そうですよね。全然、これどういうシチュエーションで言ってるのって感じはしちゃうかもしれないですね。
そうそう。だからそういう時に直訳してしまうとすごい違和感マックスになってしまうので。
うんうん、で、その次がお母さんが来てるんだけどってやつですよ。お母さんどっかにいるはずなんだけど、お母さん大好きだよみたいなことですよね、これ。
うんうん、そうだと思います。
I love you lady っていうのが面白いなと思った。
そう、私もそう思った。
I love you mom じゃなくて、でも my mom って最初に言ってるんだけど、
それだからそれでわかるっていうね。やっぱり大人だから、そういう場ではママとは言えないんだなって思ってみてます
。うん、うん、でもそこで my mother とも言っていない。 my mother is in here somewhere とは言わなかった。
言ってない。うん、なんかこう言葉の選び方が一つ一つこう注意して選んでるんだなっていうのは思いましたね。
なるほどね。なんかこう、なんだろう、一文一文の文末をどう処理するかみたいなので、その人のキャラクターってすごく変わるなと思うんですけど、うんうん、特に翻訳は、
うんうん、そうそうそう、そうなんですよ。
ですよね。なんか声の調子とか、
そうですよ。
で、早口だったり、いや、ちょっとゆっくりだったりとかっていうニュアンスを乗せられない分。
そう、そうなの、そうなの。だって、そもそもね、なんか、愛っていう英語を、私と訳すか、僕と訳すか、俺と訳すか、私と訳すかで全然変わっちゃうじゃないですか。
全然違いますよ。
でしょ？
怖いね。
だからなんか、男性が主人公の場合、僕にするの、僕でスタートするのがいいのか、ね、その辺もそう考える、うん、だからそれによってトーンが全然違っちゃうからね。
そうですね。うん、うん、
だから
う、ね、悩むとこですよね、うん、
そうで悩んで答えがないんですよ。多分こうに違いないと思いながらやるんだけど、だからやっぱりこう原作者にできるだけ歩み寄ろうとは、寄り添おうとはしますよね。でも、うん、やはり翻訳者の解釈っていうのはフィルターが入ってしまうから、だからどうしても、なんていうか、その翻訳者の解釈になってしまうんですよね。
なるほどね。
うん、
すごくこう、口語体で、要は家で練習してきたスピーチではないんですよね。
うん、うん、うん、うん。
これは、おっと、来ちゃった、どうしよう、みたいな感じでひねり出したスピーチなんですもんね。
うんうん、そうそうそう。そうだと思います。
なんか、
うん、
まず家族にとファンの人たちにお礼言わなきゃみたいな感じの、
うんうんうんうん、うん、
感じですよね。なんか、
そうそうそうそう。まあある程度はこういうことになるかもしれないと思ってたかもしれないけど、
うんうん、
でもやっぱりね、かなりこう気持ちがなんていうか高まってるというか、そういう感じで言ってますよね。
確かに。私、うん、ラミ・マレックの作品で最初に見たのがボヘミアン・ラプソディで、
ああ、そうですか。で、
時系列でいくと、
うん、
逆行してるんですけども、
うん、ス
ター・ロボットっていうのをその後で見てるんですね。
うんうん。あ、聞いたことありますね。
ありますか？うん、まだやってるんですけど、次出るシーズンがラストだと思います。
ああ、そうですか。
そうなんです。そこでのイメージ、彼の役のイメージとか、それとその、まあ、今回ボヘミアン・ラプソディでやった、
うん、
フレディ・マーキュリーの彼のその演技のイメージとか、うん、っていうのが私の中で今結構交差してきて、
うん、
かつ、彼プロフィール調べると結構もう年いってるんですよ。
ああ、そうですか。
そう。20代とかじゃないんですよね。
うんうんうんうん。
30代半ばなんで、
うん、
そうすると確かに僕とか言わないかもしれないなと思ったりして、自分では。そんなこと思ったりしたんですけど。あとはそうですね。まあ、要は、家族にお礼言って、ファンにお礼言って、次はスタッフにお礼を言って、っていう、
うん、
まあ順番としては順当、まあ当然そこは抑えるよねっていう感じのね、
そうそうそうそう
だったとは、確かそのぐらいだったんですよね。私なんかまともにこのスピーチ全部聞いたわけじゃないんですけど、で次彼女に、
うん、
俺のハートを捕まえたのはお前だみたいなこと言ったんですよね。
そう そのハートの翻訳っていうか訳出がまたね、なんかいろんなパターンがあってね。
うん。
ハートってやってる人と、うん、なんか真心ってやってる人と、
うん、
なんか書くとかやってる人もいるしね。うん、なんかほんと、これは苦しいところだなと思いました。いろんな意味が込められてる言葉になってたからね。
はいはい。でもこのハートって、うん、日本語だと、うん、いわゆるハートマークで表すハートとか、で
そう
ピンクなイメージがあるんだけど、
そう
本来は心臓じゃないですか。
うん。
ねあのハートマークも心臓から来てるわけですよね。
そうそうそうそうそう。
でもここを心臓ってやるとやたらなんか
、そうなんですよ。
ね、重いしちょっと伝わらなくなるっていうか、でも心臓のことですもんね。
うん、言ってそう。
いやこのハートがなくなったら俺死んじゃうよっていうぐらい一番大事な真の像なわけですよね、ハート。
そうです、その一番大事っていうところの意味もなんかあるじゃないですか。うん、
はいはい。
だからなんかもうそれを一つの言葉で日本語で置き換えるっていうのはもう不可能ですよね。
難しいですね。
難しい、難しい、
うんうん。
だからまあ原文を味わおうよっていう話にはなってしまうんですけれども、でもまあ、ね、原文読まない人にも伝えようと思ったら、うん、本当になんかこう一つの単語ですごく思い悩むっていうかね、
うん、
うん、それは思いますね。まあ翻訳者が日々遭遇していることではあるんですけれども、
うん、例えば全くこれが英語が元だったっていうことをちょっとこう外して、
うん、
英語が一言もわからない人を想定して自然に聞こえるように要は、うん、うん、とか思われずに訳すんだったら、
うん、
すごく、うん、エディットしちゃうかもしれないですよね、
うん、
元のこの言葉に本当に離れるっていうかこう引きずられないようなかもしれないですね、うん、いやこの話尽きないですね。またちょっと次、
はい、
来週とかにこう続けましょうか。
はい、はい、
Your Life in 5 Minutes のコーナーがやってまいりました。今週はイタリア人のお友達でロンドンで住んでいる私も7年以上の付き合いがあるイレニアさんにお越しいただいています。彼女はリングボックスという翻訳そして通訳をしているエージェントも経営しています。はい、イレニア、
こんにちは。 Hi, hi everyone. HiG
reat.
How are you?
Fantastic.
So, hi.
That's good. Cracking. Yeah, really. And Elenia, could you give us your name, where you're from, as in from Italy, right? And mm-hmm, where in Italy you're from, and what brought you to this country?
So, first of all, thank you so much, Ria, for inviting me here. And hi, everyone. So, my name is Elenia. I'm Italian, as Ria just said. I'm from actually a smalltown in Puglia called Troia, and I've been living in London for 8 years now. I'm a freelance translator and interpreter, and alongside this I also run a translation company called Limbox. And my journey started in 2011, actually, yes, 2011, when I came to this country.And since then, you know, I've never looked back, and I love being in London. I studied languages. So my passion for languages started when I was very young with my granddad, actually. And when he bought me this VHS called Magic English, which was very famous at the time.With Disney characters, and you had these Disney characters just speaking in English. So that was my very first encounter with the English language. And then since then, I studied English at school, secondary school, high school. I studied English, French, and German. And then during my very final year of my high school,we did with the school a language swap where I had to go to England. So I was in Worthing in the south of England for a month. I studied English, of course, in a college. I was with a family, and I also worked at McDonald's. it was very interesting because it was great for me to experience, you know, the English language in England, because I was just in Italy studying English just, you know, with Italian people. So it was great to speak the language with English people, and that helped me a lot. That's also where I met my
love of your life.
Yes, I know. He's English. He's from London, so that helped as well with language.
Fantastic. I have a question. More than one question, but let's start with one. And first one is that you said you came to London to live here, 2011. That was the year you and I met.
Yes, so the year after, yes.
Did the university course actually brought you to London?
Yes, I came before the university course. I was here for a year because we started in 2012. So I came actually here for 3 months in 2010, uh-huh. Then went back. So I worked as a work, you know, I did a work placement.
Placement,
yes, at a translation agency. Uh-huh. That's how I started, but then went back because I was still studying. Uh-huh. Finished my dissertation in Italy and then came straight back here in 2011. That's when I started the course, and that's how we met. You know, in London.
Okay.
Met.
So
time flies.
The dissertation, was it for a bachelor's degree in Italy? Or?
Yes, bachelor's degree. Oh,
okay.
Yes. I did my bachelor's degree
languages.
In languages, translation, consecutive interpreting, and obviously literature.
Because in Italy, you have bachelor level translation,
yes,
interpreting, unlike in London, right?
Yes.
In England, typically it's a postgrad here. So that's quite different.
Yes.
Because I remember other Italian friends talking about similar thing.
Yes.
Yeah. Ah, that's very interesting.
It's similar, but we have 3 years where you do your BA. Mm-hmm. And you can choose whatever you want. And obviously, I've chosen languages, translation, consecutive interpreting, and literature. And then I specialized, you know, that's when I wanted to continue with interpreting. And that's why I did the course at London Met in London in conference interpreting.
And since then, life took you to a very interesting journey, no?
I know, yes, interesting. So yes, I started with translation as a translator, and then moved on interpreting, and then we decided back in 2013 actually to establish our translation company with my partner. And now I also, you know, alongside being a freelance translator interpreter, I also manage a team of freelance translators and interpreters as well, which is quite nice. So thank you so much, Ria, and I hope to speak to you next time, and thank you so much for inviting me.
Thank you, and I see you next week.
Ci vediamo la prossima settimana. Bye!
それでは、また皆さん、ご意見とか、リクエストも含めてご要望、ね、などありましたら、ぜひメールでも結構ですし、ツイッターを使ってらっしゃるんであれば、その、アットツイート、私、リエロンドンって、コンマも何も入らない状態で、それがアカウント名になってますので、アットツイートしていただけたらと思います。それではまた、続きは来週。バーイ!